ルカの福音書10章17節から24節まで。さて、70人が喜んで帰ってきてこう言った。主よ、あなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。イエスは言われた。私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。だがしかし、悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。ちょうどこの時、イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これが御心にかなったことでした。すべてのものが私の父から私に渡されています。それで子が誰であるかは父のほかには知るものがありません。また父が誰であるかは子と子が父を知らせようと心に定めた人たちのほかは誰も知るものがありません。
静けき祈りの時は意図楽しという賛美があります。新聖歌の190番ですね。祈りが楽しい、この経験は時として理解してもらえないことがあります。そんな祈りが楽しいなんて大勢の人とワイワイガヤガヤやってる方がもっと楽しいよ。一人でじっとしている祈りの時が楽しいなんてのはわからない。黙祷が1分も続けばもう10分も経ったような気がする。まあ、そんな声を私は聞くからですけれども、主よ、私たちにも祈りを教えてください。そのような心で主イエス様から祈りを学んでいる者たちには、静けき祈りのあの賛美が歌っていますように、慰めを与え喜びを満たす、祈りは慰めを与え喜びを満たすものになるんですね。イエス様はいつも弟子たちと一緒に過ごしました。多くの人に囲まれていましたけれども、朝早くそっと人々の中から抜け出して一人で寂しいところで祈っておられた。それがマルコの1章の35節に書いてあります。これは毎日日々のことだったんでしょうね。でもイエス様が行かれた寂しいところ、そこはイエス様にとって決して本当に寂しいところではなかったのです。人の目にはイエス様は一人でいるかのように見えたでしょう。でも霊的な世界においてはイエス様は天とそこに住む数えきれない天使たちや聖徒たちに囲まれ、父なる神様との交わりの中にいらしたのです。祈りを終えたイエス様の顔は輝いており、満ち足りていたことでしょうね。私たちもそんな祈りを学びたいと思います。神様を信じる者が味わう喜び、この世が決して与えることのできない楽しみ、祈りの中でそういうものを得たい、さらに知っていきたいと、そう思うのです。今朝の箇所、21節にイエス様が聖霊によって喜びにあふれたと書いてあります。聖霊によって喜びにあふれてイエス様は祈られたと書いてありますね。イエス様は喜びにあふれて何を祈られたんでしょうか。イエス様は祈りの中で何を喜びとされたんでしょうか。私たちも喜びにあふれて祈るものになるために、そのことをここから学んでみたいと思うのです。さて、第一にイエス様が祈りの中で喜びとされたのは魂の救いでした。イエス様は12弟子とは別に70人の弟子たちを選んで神の国を述べ伝えさせました。 それはルカの10章の一節に、この10章の初めに書いてありますよね。その時イエス様は弟子たちに悪霊を追い出す権威を授けたんです。神様の国が述べ伝えられる時に必ずそれを妨げようとする力が反して働いてきます。私たちが本気で神の国を述べ伝えなかったら、福音をシェアしようとしなかったら、そんなに抵抗はないです。でも本気でそれをやり出すと必ず敵は反抗してくる。その悪霊が働くのです。今日のアメリカでは悪霊はそんなに直接的には働かないでしょう。物質主義、世俗主義、また人間中心主義、そういった思想の中に私たちは悪霊の働きを見ることができるんですが、イエス様の時代にはもっと直接的でした。人に取り付いて神様を汚す言葉を語らせたりする、あるいは破壊的なことをさせたりする、そういう働きがもう目に見えてあったのです。そのような時、弟子たちはイエスの名によって命じますと、悪霊はその命じた通りに服従したんですね。例えば黙れって言えば黙り、沈まれって言えば沈まり、出て行けって言えば出て行ったのです。すごいですね。70人は悪霊が彼らに従ったという不思議な出来事にもう本当に興奮していました。そんなことは今まで体験したことがない特別な不思議なことだったからです。しかしイエス様はそうやって興奮してレポートしてくる弟子たちにこう言って諭されました。20節です。だがしかし、悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。イエス様はこう言われることによって、癒しや悪霊の追放、その他の奇跡が必要でないと言われたのではありません。もしそうだとしたら、イエス様は弟子たちに癒しの力、悪霊を服従させる権威、その他の奇跡をする力をお与えにならなかったでしょうね。そうしたことは、福音が伝えられるために必要でした。そして助けとなりました。今も必要であり、今も助けとなるでしょう。しかし、人を天に導くのは、主イエス様の救いです。その福音です。癒し、悪霊追放、またその他の奇跡そのものが、人を救いに導くわけではありません。そうしたものは、その福音宣教を助けるものであり、救いを指し示すものであり、福音を証しするものですね。魂の救いという目的が、そういうセンセーショナルな現象によって忘れられてしまわないように、これがイエス様がここでおっしゃりたかったことなのです。心をそうしたものに奪われ、目をそうしたものの中に留めて、魂の救いのことを忘れてはならない。イエス様はそう戒められました。マタイの7章の21節から23節にこんな言葉があります。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れていけ。イエス様を主として愛し従う、そういうことをしないで口先だけで主よ主よと唱える者が神の国に入ることができない。これは皆さん誰もがうなずくことができますね。神様は人の心をご覧になるお方です。人は上辺を見ます。でも神は人の心をご覧になって、そして人の一生をご覧になって、そしてそれを公平に裁かれるお方です。口先だけのものが神様に受け入れられないというのは当然のことです。 しかしながらここにイエス様の名によって予言をした、悪霊を追い出した、奇跡を行った人がいる。その人でも神の国に入ることができないっていうのはちょっと理解しにくいですね。そういうことができる人はきっと信仰深い人に違いないのです。なのになぜ神の国に入れないんでしょうか。たとえ予言をし、悪霊を追い出し、奇跡を行うことができたとしても、悪霊を追い出す権威や奇跡を行うその賜物がその人を救いに至らせるのではないからです。人を救いに導くのは悔い改めて福音を信じ、謙虚に神様の御心を求め、それに従って生きる、その信仰ですよね。ですから癒しや奇跡、またその他の賜物、それは尊いものです。素晴らしいものです。聖書は決して否定していません。しかしそれ自体が私たちを天に導くものではない、救いを与えるものではない。救いを与えるのはイエス様であり、救い主であり、その救い主を信じる純粋な信仰ですね。イエス様はそのことをここでも教えていらっしゃるのです。ですから私たちが今どんなものを持っているか、どんなことができるかというより、もっと大切なこと、それは私たちの名が、いや私の名が、皆さんのお一人一人の名前が天に書き記されているかどうかということなんです。イエス様は私たちの魂の救いを何よりも願っていらっしゃり、それを喜んでくださいます。イエス様は私たちに数多くの喜びを与えてくださいますけれども、すべての喜びの源は魂の救いですね。そこに目を向けなさい、弟子たちに、また私たちに教えてくださっているのです。たとえ地上でどんなに大きなことをし、成功し、人々から称賛されようとも、ノーベル賞をもらおうとも、魂の救いがなければ、私たちが地上で手に入れたものも自分の魂とともに全て失ってしまうのです。しかし救われて神の子となり、神の御心に従って生きるなら、それが人の目にはよく見えないことであったとしても、隠れた技であったとしても、地上で成した全ての良い行いはその人の魂とともに永遠に天にとどまるのです。皆さんどちらがいいですか。イエス様の救いがあるなら、たとえどんなに喜べそうにもないそんな状況にあっても、私たちから喜びの源が失われることは、消えていくことはありません。救いの喜びは私たちの魂の中で与えられた時からどんどんどんどん成長し、天で確かな実を結ぶんです。今日のお花、私さっきよく見ましたら、ね、柿の実とそれからリンゴですか、実がなってますね。秋らしくてとってもいいですが、本当に実を結ぶ、まあ、ここにあるものはもう切り取りましたから、これ以上実を結びませんけれども、私たちがイエス様に根付いて、イエス様から養分をいただいているなら、イエス様につながっているなら、豊かな実を結ぶ、約束されているんですね。さてイエス様が祈りの中でご自身が喜び、私たちにも喜ぶように教えられたこと、それはこの魂の救いを知る知識です。イエス様は祈られました。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して、幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これが御心にかなったことでした。賢い者や知恵ある者、学者や知識人のことですね。そうしますと、幼子たちというのは年齢的に子供というよりは、学者や知識人から見たら子供のような知識しか持ってない人、そういう意味、ごく一般の人のことを指すのです。イエス様の時代、賢い人、知恵ある人と自負していたのはどういう人たちだったでしょうか。パリサイ人、律法学者たちでしたね。ヨハネの 福音書にはそのパリサイ人からイエス様を捕まえてこいと命じられた役人たちがですね、イエス様のお話を聞いているうちにそれに感銘を受けてイエス様に手をかけることができなかったということが書かれています。役人たちが手ぶらで帰ってきたのをパリサイ人たちは見まして、なぜあの人を連れてこなかったのか、そう言って役人たちを責めました。役人たちはそれに対して、あの人が話すように話した人は未だ勝ってありません、そう答えました。パリサイ人はそれに対してこう言ったのです。ヨハネの7章のところですね、45-49。お前たちも惑わされているのか、議員とかパリサイ人のうちで誰かイエスを信じた者があったか。本当はあったんですよ。そうでしょ、ヨセフもそうです、ニコデモもそうですけども、でその後こう言います。だが律法を知らないこの群衆は呪われている。だが律法を知らないこの群衆は呪われている。まあこの言葉の中にパリサイ人たちがどんなに自分たちを誇っていたか、一般の人々を軽蔑していたか、自分たちは救われていて、この一般の者たち、幼子たち、彼らは子供扱いしていた人たちは呪われているとさえ言ったわけですね。しかし神様は、イエス様が神の御子キリストであることを、こうした高慢な人々には示しませんでした。そして彼らが軽蔑して幼子と呼んだ一般の人々に示してくださったのです。いや、本当は神様は全ての人に、その人が高慢であろうがなかろうが、全ての人を照らす光としてイエス様は来られたんですから、全ての人に真理は示されているんですが、自分を賢いと考えた人たちはその真理を受け入れなかったのです。逆に自分の知恵知識が足りないことを自覚し、幼子のようになってへりくだり、真の知恵知識を求めた人に、神様はイエス様が道であり、真理であり、命であることを示してくださいました。なんと素晴らしいことでしょうか。信仰にも知識はもちろん必要です。しかし、信仰の知識は一般の知識とは違いますね。ただ多くのことを蓄えればいいというものではありません。物知りになることと、生ける誠の神様を知ることとは別物です。しかし信仰によって神様を求める者は本当に豊かな知識を蓄えることができ、それに至ることでしょう。概念や理念としての神様ではなく、生ける誠の神様に出会うことができるんです。そういう神様を知る幸い、その喜び、イエス様はここで祈ってらっしゃるんですね。知識人であってもなくても、神様に対する柔らかい心があれば、神様を見出します。イエス様がキリストであることがわかります。パスカルと言いますと、天気予報で皆さんいつも耳にします。気圧の単位、その人の名前が気圧の単位になったほどの著名な科学者であり、哲学者であり、一流の知識人でありました。しかし彼は神様の前に幼子になることができた人でした。パスカルは自分の信仰の体験を覚書として一枚の紙にしたためました。1654年11月23日月曜日夜10時半頃より0時半頃まで、はっきりと日付と時間を彼はそこに書き記しています。全部お読みできませんが、その初めのところにこう書かれています。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、哲学者および指揮者の神ならず、確実、確実、感情、歓喜、平和、イエス・キリストの神、我が神、すなわち汝らの神、汝の神は我が神とならん。とても感動的な文章ですね。パスカルは彼自身が哲学者であり指揮者でありました。しかし 哲学者および識者の神ならずと言っています。つまり学問上理論上議論する神ではない。アブラハムにイサクにヤコブにご自分を表し、イエス・キリストにおいて人となられた生ける神、まことの神を彼は心にその時迎え入れたのです。このように生けるまことの神様を知り信じる、なんという特権でしょうか。神様と主イエス・キリストを知っていること、これに勝る喜びはこの世にはありません。この喜びは聖書のペテロの第一の手紙1章の6節から9節に次のように書かれています。もし聖書を開くことができる方がありましたら、どうぞお開きください。ペテロ第一、1章の6から9です。読んでみましょう。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかります。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。イエス様の救いをいただいている、天にその名が記されている喜び、そして私の救い主神を知る喜び、神の国を受け継ぐものになった喜び、これに勝る喜びはありません。この喜びがあれば、たとえどんな試練や悲しみがやってきても、それに押しつぶされることはない。乗り越えることができる。信じる者に与えられている喜びに目を向けましょう。祈りの度ごとにそれを覚えて神様に感謝しようじゃありませんか。もしまだこの救いを得ていない人があるなら、この喜びを私にも与えてください。素直に祈り求めましょう。神様は喜んであなたの祈りに応えてくださいます。ご一緒にお祈りをしましょう。天地の主である父なる神様、あなたはあなたの前に幼子のようにへりくだる者に救い主イエス・キリストを示してくださいます。私たちの心を引き上げ、イエス様によって天に名を記されていること、またやがて天に蓄えられているものを受け継ぐことができることを思わせてください。地上のものに心惹かれるとき、また悲しみと試練の中にあるときは、なお一層私たちを天から来る喜びで満たし、励まし、支えてください。祈りの中で喜びに満たし、また喜びにあふれて祈るものとしてください。主イエスのお名前で御前に捧げます。